オープニングからね、ぼやきで申し訳ないんですけど、まあ、大概うちの番組ってさ、ノープランなんですよ。まあ、一応ね、こう、大まかに、今日はこのコーナーやります、この内容でいきますっていうのは、なんとなく決めてるんですけど、それすらない、今日は。縁側やろうと思ったの。で、まあ、いろんなね、いろんなことがあったじゃないですか。まあ、年末からこの年明けにかけてさ、いろいろあって、でもまとめきれなくて、マジでどうしようって思ってるんですけど、なんとかなるよね。それがパラビだ。1月12日更新 DY のパルベライズビート第795回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今日もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。先週はちょっとごめんなさい、お休みをいただきました。ちょいちょいこういうことがあります。いきなりかよってね、年始いきなり休みって、800回が遠いですね。あと5回今日入れて6回。はい、本当のプランなんだわ今日。だから今日も休もうかなって若干思ったりしたんですけども、それもね、なんか若干数いるんですよ。なんか調子悪いのとかさ、言ってくださる方がありがたいことじゃないですか。ね。まあ、確かにいろいろあったからね。うん。で、やっぱ日曜日、パラビないとさ、みたいなことを言ってくださる方もね、いるわけ。うん。だから、まあ、だからってわけじゃないよ。なんか責任背負わせてるみたいで嫌ですけど、まあ、ね、僕がやりたいタイミングで、ね、やりたいようにやるっていうのが、まあ、大前提なんですけど、まあ、そう言ってくださる方がいるっていうのはありがたいじゃないですか。はい。ということで、今週はやっていきたいと思います。ノープランながら、ノープランなりに、やっていこうかなと思う次第ですけども。インフルがものすごい。皆さん大丈夫？これ聞いてる人。ね。インフル年越しなんていう言葉が、X でトレンドに入るぐらい。で、僕のお友達、ご友人、お知り合い関係で、インフルで年越しちゃったっていう人が、めちゃくちゃ多いです。うん。いやー、大丈夫ですか、皆さん。ね、で、まあ、なんとか熱は下がったけど、まだなんかふわふわするわ、みたいな、書き込みも見かけましたけれどもね、そうなんだよね。インフルってさ、結構治ってからもね、ちょっと悪いよね。2、3週間ね。はい。大変だったと思いますけども。年越しインフルは僕も経験あるけど、きついやね。ほんと。でもこればっかりはね、病気は待ったなしだから。本当ね、まあそれだけね流行ってるってことですし、本当皆さんなんかお薬も足りないんだってね、知念美希人さんがつぶやいてらっしゃいましたけども、本当に足りないようなので、まあ感染対策しててもかかるときはかかるけど、もうよりね、もうできることをやりましょう。はい。もう気をつけられる人は気をつけて、もう本当によろしくお願いします。うちの、会社でもインフルが一人二人出ておりますので、はい。僕も気をつけたいと思います。おかげさまでね、僕はなんかコロナにもまだ罹患したことがないですし、インフルも、まあ多分、20年ぐらいはかかってないんじゃないかな。なんか、うん。丈夫に産んでくれてありがとうって感じですけれども。はい。本当に、まあ、そんな感じでね。皆さん、体調、気をつけていきましょうね。はい。ということで、パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきます。最後までよろしく。
桜の季節に、また、きっと、桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
パラビの広場。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。今回もいただいております。ありがとうございます。お年賀ではなく、昨年末にね、いただいたものですね。これ読んでないよね。多分読んでない。ゆみっぱちゃんからです。ありがとうございます。パラビ最新回聞いたよ。去年まではあまり聞いていなかったので、メッセージでベストバイについて書いていなかったよ。ちなみに去年は MacBook Air、2022年は iPhone 13 Pro、2021年はスイッチと桃太郎電鉄日本マップ版がベストバイでした。補足、スイッチの桃鉄については任天堂ではなくコナミ販売ですよと、いただきました。ありがとうございます。これなんか、前僕読んだ気がするんだけど。気のせい。で、なんか、スネオじゃんって言った記憶があるんですけど。それ去年の話？いやー、時が経つのは早いですね。ありがとうございます。なんか、アップル製品多め。で、その中に世界の任天堂。素晴らしいですね。そう、なんかね、結構曖昧なんですよ。なんと言いますか。こう、桃鉄に関しては、なんか、そう。販売はコナミなんですね。そうなんですね。ただなんか、コナミ内部では作ってないとかいうのをなんか見たんですよ。うん。そう。開発は、まあ、任天堂主導で、みたいな。これもちょっと正しいかどうか正直わからないんで、皆さん、おのおのでウィキペディアを見ておくれ。うん、って感じなんですけども。はい。うん、っていうのをなんか見た。で、一回解散してんじゃん、チーム桃鉄って。その、ハドソンのお家騒動もそうだし、もう佐久間さんがね、もう作るの嫌になっちゃったっていうので、2014年だか5年だかに一回もう解散してるんですよね。だから、それでこう、そういう紆余曲折があって、まあ、復活して、今ね、スイッチで、ワールドですか、今は、ね、遊べるようになっているということで、そんなゆみっぱちゃんにおすすめのゲーム、ドラクエ3の HD リマスター版を買ってください。良いゲームですよ。羨ましい。もうなんかね、すごいよね。もうゲームって贅沢になりましたよ。昔はさ、もう本当こういうこと言い出すとおじさんなんですけど、本当ファミコンってさ、三和音プラスノイズですよ。ね、音って同時に出せる音ってね。で、区形波にサイン波1ノイズってね、この三和音プラス1。それでも、すげえなってやっぱ思ったんですよ。だって、大昔のゲームは BG すらないですからね。まあ、インベーダーのあれを、まあ、BG としてカウントするかどうかはまあ、さておきですね。基本的に BGM ってない。あって、ゲーム始める前のファンファーレとか、ゲームね、クリアした後のファンファーレとか、そういう感じだった。それが、ね、スーパーマリオブラザーズ以降、こうゲームにも音楽が必要だっていうね、なんか、認識にどんどんなっていって、で、そっからのドラクエ、杉山浩一先生。で、まぁ、あ、FF の上松の坊さんとかね、まあ、そういう、なんか素晴らしい、ね、クリエイター、作曲家の方も携わるようになって、というところで、で、ドラクエ 3HD リマスター、素晴らしいですね。東京都高校、言えてない。東京都交響楽団ですよ。ね。の、杉山浩一式の重厚なサウンドでお楽しみいただける。いやー、ね、実況動画見てるとね、もう震えるよね、いちいちね。なんかダンジョン入った時もそうだし。もう旅立ちの日、ね、 なんだっけ、冒険の旅か。冒険の旅が流れるたびにもう、いちいち泣きそうになるよね。パーパーってもう、あれだけでもやばいですよね。うん。はい。ということでですね、買え。でも結構あれですよね。やっぱ、もファミコン版からはもうね、格段の進化なわけですけど、やっぱスーファミのリメイクとかからも全然進化してて、なんかアバターみたいの作れたりするんだよね。最初の勇者のところから。ね。あれ、最初から仲間組めるじゃない ?4 人だっけ ?4 人パーティー組めて、で、その、それぞれにこう、キャラクターのこう、顔はどうしますかとか、ね、衣装はどうしますかみたいなやつを設定できるんだよね。すごいね。うん。で、あれ面白いのがさ、昼と夜の概念っていうのがゲームの中にあって。ね。で、夜になると途端にこう、BG が打ち込みになるっていう。あれは何なんでしょうね。まあ別にいいんだけどさ。あれなんか突然打ち込みになったぞ、ミディになったぞみたいな。ね、そんなのがあったりしますけどもね。はい。ということで、ミッパちゃんどうもありがとうございました。今年も待ってるよ。去年あんまり聞いてないとか言って嘘ばっかりの。めっちゃお便りくれてたやんか。まあ、毎回ね、聞いてくださるのはありがたいですけども、なんか、たまには、なんかね、お便りでも送ってみようかなっていう人いたら、送ってよ。ということで、パラビの広場では皆様からのね、番組宛てにいただいたメッセージ紹介しています。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージを寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。これもまあ毎年恒例かな。2025年、皆さんの抱負、教えてくださいまし。まあ小さなものから大きなものまで、お待ちしております。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、最後まで、引き続きパルベライズビートでお楽しみください。CM。
平成の落とし物見つけた。泣き色の恋キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、皆様にはありますか。 DY フィーチャリング夏光、夏色の恋、各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様、今年の
フリートーク？はい、メインです。本当にノープランのため、今日は、どういうカテゴリーにしたらいいか全くわからないので、とりあえず無難にフリートークと言っておく。はい、ということで、まあ、いろいろ喋ります。はい、お付き合いください。という感じなんですけれども、皆さんお正月どんな年越しでしたか ?2025 年始まりましたけども、ね、始まってもう12日が経ちましたけれどもね、早いね。もうなんやかんやで、ね、小正月と呼ばれる15日が小正月なんですよね。もうお正月終わりだよっていう季節になってきましたけども、そうだ、新成人の皆様、おめでとうございます。はい、まあ、今日とか、さっきヘルパーさんに入っていただいたんですけども、なんか神社方面に向かう人波がちょこちょこあったというふうに聞きましたわ。あれなんですかね、やっぱ成人式で。ちょっとこう、晴れ着で。成人式って神社行くっけ？あんま覚えてない、行ってないな俺、行ってないわ。なんか役所行ってなんか お茶飲んで帰ってきた記憶しかない。でも一応ご挨拶には行った方がいいんですよね、きっとね。節目節目でほら七五三とかあるじゃん、とかまあ厄払いとかそういうのもねあったりするし、こうなんとなくこう節目節目では氏神様にご挨拶をみたいなのは うん、なんか辰巳さん聞いてる？ちょっとガチミコの辰巳さんにちょっと聞きたいわね、いろいろ聞きたい。なんかそういうね、あのお参りするのでもさ、いろんなこう礼儀作法みたいなのあるじゃないですか。割と知らないよねみんなね。うん、僕もよく知らない。二礼、え、二礼二拍手二礼とか、なんかそういうのあるでしょ。うん、覚えてないけど。あとじゃらじゃらを鳴らすか鳴らさないか問題とかさ、いろいろあるから、うん、辰巳さん元気かね。元気ですか、隠密の辰巳さん。はい、そんな DY ちゃんは、まあお正月はねあんな感じで、おせちをつまみながらですね、だらだらと過ごしていたわけですけれども、もう何の変わり映えもしない、お一人様のお正月でした。で、初詣は5日に行ったね。ちょっと三が日行けなくて、うん、だからちょうど1週間前か行ったんですけども、まあ、誰もいない。あのさ、もうちょっとさ正月感残しといてくれよね。まだ5日だぜ。なんで3日三が日終わったら撤収みたいな感じになってんの。何にもない、本当。日曜日ですよ、しかも誰もいないしさ。誰もいないってことはね、まあ、売店みたいなのあるじゃん。おみくじ買ったりさ、お守り買ったりするところ、売ってるところありますけど、そこに、なんか、ちらほらいるぐらい。巫女さんとか誰もいないの。殺風景な感じで。ね、なんか、場違いなとこ来ちゃったかなとか思ったぐらい。で、もうちょっとさ、なんか、やっててよ。寂しかったなぁ。こうも違うか。うん、って思ったりね。だって三が日来れなくてさ、5日にみたいな人もいないこともないでしょ。それか何、何、まあ、今の言葉で言うとオワコンなんですか、初詣って。でもなんかさ、そういうしきたり、ね、日本のこう、古き良きしきたりみたいなのって、なんか僕もね、あんまり若い頃はピンとこなかったですけど、そうだな、30代後半ぐらいからなんか、気にしだしましたね、なんとなくね。なんか、なんかよく言われるんですよ。DY さんってそういうことちゃんとやるんだね、みたいなのを言われだして、まあ、その初詣とかに限らずね、なんか、命日とかさ、例えば、まあ、この間、母の命日があったんですけど、そういう命日とか、あとなんだろう、お盆とか、ね、いろいろあるじゃないですか。うん。リヴァイさん、そういうのちゃんとやるんだねって、言われたことがあって、でも、ここまでね、ちゃんとやりだしたのって、ほんとこう、お一人様になってから、ぐらい。ですね、なんかちゃんとやろうと思って、なんか意識しだしたのはね、で、まあ、そんなんでね、殺風景な神社に行って、浜屋を買って、ね、今年ヘビさんですから、辰のね、浜屋さんにありがとうございましたってやって、ヘビの浜屋を買って、で、お賽銭あげて、ごめんなさい、今年40円しかないですけど、つって。で、パンパンやって、で、おみくじ引いて、大吉でしたね。ありがとうございます。まあ、ここで内容言っちゃうのも良くないのかなって思いつつ、面白かったんで言うんですけど、町人来るらしいわ、今年。町人来るって書いてあったね。ただ、連れありって書いてあったんですよ。どういうことなんですかね。誰かが連れてくるの？ね、気になりますね。で、なんか恋愛とかさ、一応見るじゃん。ほら、お一人様になったから。ね、はい。やもめになったから、見るじゃないですか。 恋愛は焦るなって書いてあるんですね。うん。恋愛ね。恋愛とかいう年でもないですけどね。うん。まあでも待ち人は来るらしいから。まあ、そうね。その待ち人が恋愛対象かどうかはまあ置いといて。違うね、待ち人かもしんないから。うん。もういろいろ待ってるからね、俺。割といろいろ待ってるから。うん、だからまあ連れもあるそうなんでね、なんかいい年になればいいな。とりあえず大吉だったからまあよしかなと思って、はい、財布に忍ばせております。ありがとうございます。はい、お正月時期だとさ、大吉多めだよみたいなまあねこと言われるじゃないですか。おみくじね、神社でおみくじ引くとって、割と今日とかありますからね。大凶とか俺引いたことあるもん。うん。あるある。だから、まあ、変わんないじゃない？わかんないですけど。はい。で、まあ、そっから先はね、もう、くっちゃね、くっちゃねですよ。たまに、うん、お酒をちょこっと飲みつつ、ね、例の、号外でも紹介しましたね、紀州のいちご梅酒を。ちびちびやりながら、おせちちびちびつまみながらみたいな感じで、お餅も食べて、餅の破壊力すさまじいね。2キロ太ったわ。めっちゃ太るね、餅って。何あいつ。でもうまいんですよね。うん、ね、砂糖醤油でねいただいて、あとお雑煮でもいただきましたけどもね、やっぱお正月の心ですよね、お雑煮って。うん。ただ未だになれない、こっちのお餅四角だから。四角かーってなる。うん、四角だよね、そうだよね、名古屋のお餅は四角ですってなります。はい、って感じかな。で、3日からも僕働いてるので、うん、まあそうね、1、2ぐらいまで、うん、まあお正月気分を、満喫というか、うん、まあ味わえたかなと思いました。はい。で、まあ基本ね、正月ゴロゴロやってたんですけど、まあそのせいではないかもしれない、そのせいかもしれない、わかんないですけど、最近むちゃくちゃ眠くてですね、なんか眠いのよ。うん。で、もう昼も夜も関係なく寝てる時間が多い。俺どっか悪いのか、なんなら死ぬのか。って思うぐらいめちゃくちゃ眠いの、最近。で、ちょっとね、先週、まあ、失態をね、やらかしてしまって、それでちょっとメンタル的にもズドンって落ちまして、脳みそがエラーを起こしたりとかね、いろいろあって、なんか、それもありで、いろいろ、やっぱ脳みそ疲れてんだろうね。うん、ぐったりしてましたね。うん、そんな毎日です。はい。って感じ。あと寒いしね、寒いとさ、自然と体は布団に行ってしまうわけで、ね、これも良くないですよね。うん。なんか、良くないのは分かって、出るんだよ。でも寒いから毛布毛布毛布ってなっちゃうね。うん、まあいかんなと思ってます、正直。2キロ太ったし、うん、なので、ちょっとまあ体力作りも含めてですね、まあこの2週間ぐらいややダラダラしすぎなので、立て直していきたいなと思っておりますよ。てな感じの DY ちゃんのお正月日記でした。はい、今日はノープランでお送りしております。曲、じゃあそんなね、新成人の皆様にね、なんか何週間か前にもかけた気がしますけど、いいじゃない。何回聞いたって聞いてください。DY フィーチャリング夏木かりんで18歳。
夏木かりんです。聞いてください。18歳。 です。
いやそれ損してるって。
やっぱ、ね、そうなんですか。
学生時代じゃないとできない恋愛ってさ、はい、あるからね。学校の帰りに待ち合わせて最初に公園行ってコンビニでソフトクリーム買って食べるとかさ。え、
あの人に LINE 返すの忘れてる。そんな私は18歳、これがリアルな18歳。 Hey!
お送りしたのは DY フィーチャリング夏木かりんで18歳でした。改めまして新成人のみんなおめでとう。もうさ、綺麗なこととか言わなくていい。なんかもう選挙権が持てるようになったので、日本のためにみたいなこと言わなくていい。もう言うな。もっと、もっとはっちゃけろ。今しかねえぞ。18って。うん。まあ割とね、冷めた若者が増えてるとかいろいろ言いますけど、今だから楽しめることとかあるから、いっぱい遊んでください。ね。人に迷惑かけない。うん、闇バイトとかダメよ。ダメダメ。ほんと。ね。よろしくお願いします。はい。DIY フィット夏木かりんといえばですね、もう皆さん聞いてくれたでしょうか。X では告知を、しているんですけども、ニコ動でですね、新曲をアップしました。聞いてくれましたでしょうか。レイニーブルース、カッコ仮と。カッコ仮までがタイトルです。はい。まあ、これアルバム作ってるんですけど、今ね。Dear Featuring 夏木かりんで。で、まあ、その一環で、ちょっとこうなんか、肩の力が抜けたというか、まあ、悪く言うとふざけた曲をやりたくて、久しぶりに。ここまでふざけたのは、ほんと久しぶりっすね。でも胸焼けとか以来じゃない?ね。うん。まあ、どうなんでしょうね。皆さんよかったら、ニコ動画の方にアクセスしてみてくださいね。はい。YouTube はショートで、ちょこっとだけ聞けるやつ上げてます。はい。よろしくお願いします。白八千チャンネルもね、ちょこちょこ今年も動かしていきたくて、今ね、カバー曲1曲ね、お正月にも言いましたけども、西田敏行さんの曲を今、やってるとこなんですけども、はい。もう少々お待ちくださいませ。で、YouTube といえばですね、もう本当、このお正月の発見だったんですけど、先輩が、僕のね、学生時代の先輩が、今、名古屋にいるかもしれない、ということが判明しまして。カサボンさん聞いてます？はい。カサボンチャンネルっていうね、YouTube のチャンネルがあって、まあ、僕と同じくですね、なんかオリジナル曲あげたり、カラオケの曲歌ったやつをね、あげたりとかされているんですけども、で、去年ね、まあ、これ YouTube でもおっしゃってたので、まあ、喋っても大丈夫かなと思うんですけど、ご病気をちょっとされて、うん。まあ、その経緯とかずっとこう、年頭のね、ご挨拶みたいな動画でおしゃべりされているの聞いたんですけど、そりゃ倒れるわっていう。うん、それは倒れますぜ、先輩っていう感じの、ね、状態で。まあでも、まあ、とりあえずね、今、リハビリを一生懸命ね、頑張っておられて。で、まあ、お仕事もね、ちょこちょこやられているということなので、まあ、とにかくなんか命に別状なくてよかったなって思っているのと、まあ、その、先輩もね、音楽が好きな人なので、音楽をね、こうやってやれているっていうことが非常に、僕としても、まあ良かったなと思っているし、本当お体大切にですよ。うん、多分ね僕より10個ぐらい上なのよ。で、鮮明に覚えてるのはですね、僕が中学3年だったかな、3年だよね。2年じゃないと思うけど、 うちの、大分県立盲学校と、某大分市内の中学校が、まあ一般校ですよ、交流会っていうのをやってて、年2でやっていたんです。で、結構伝統的な、交流をしていまして、まあ本当にね、全員呼ぶわけにはもちろんいかないんで、6月はあちらの学校からこちらに、選抜メンバーが来る。で、11月文化祭時期に、こちらの学校からあちらの学校にお呼ばれをするっていう交流会っていうのがね、あって、で、まあそれが多分10年とか、ね、僕が中3の当時ね、まあ続いていたことなんですよ。で、その時に、先輩たちが、まあ、その先輩と、お友達各位ですよね、が、タイムカプセルを埋めたと。で、10年後に、ここで掘り返そうぜ、っていう約束をして、で、僕が中学3年の時に、ちょうどその10年目がやってきたんですよ。で、その、盲学校の中庭に、みんなで集まってですね、タイムカプセルの、開封式っていうのをやりました。で、これは、なんかすごい貴重な空間に僕立ち会えたなって思っていて、これはすごいことだなっていうのを、すごい実感したし、いいな、こういうのって。社会人になっても、こういう約束をみんなでまた、ね、果たすために集まるっていうのがすごく、素敵だなって思ったんですね、単純に。うん。だけど、なんか僕たちもやりたいねって思いはしたんですよ。だけどなんか、その、言い出すきっかけもわかんなかったし、やるとして何をどうしたらいいんだろうっていうのもわからなかったし、で、先輩たちが現役の頃に比べると、もう生徒の数、盲学校の生徒の数はもう段違いで減ってるわけですよ。で、しかもまあ、こう言っちゃなんだけど、目だけじゃないね、障害を持ってる人が半数いたわけ。ね、50% そうなんですよ。うん。で、どうするよってなって、ちょっと形にはできんねって、いうので、まあ、なんとなくフェードアウトしてった感じ。だから、あの時実現してたらね、なんかもうちょっと、こう、なんていうんですか、まあ、明るい社会人になってるのかな。まあ、まあいいや、それはいい。うん、たらればの話をしてもしょうがない。で、その時になんかいろいろね、タイムカプセル、まあ未来の自分に宛てた手紙とかさ、よくそういうの定番じゃないですか。とかに、加えて、カセットテープが入ってて、で、当時のその先輩たちが録音した当時の肉声っていうのが入ってて、うわ、すげえ、これはすごいことだぞって思いながら一人で感動して聞いてたのが思い出されますね。うん。で、やっぱその、盲学校文化って、僕らよりちょっと上ぐらいの世代からどんどん生徒の数が減っていって、それまでね、田舎、大分みたいな田舎の学校でも、一クラス、まあ、5人とか6人とかはいたように聞いてます。なんですけど、まあ、だんだん、その、ね、やっぱ、医療の進歩とか、そういったものが、こう、確立されていく中で、生徒はどんどん減っていって、で、まあ、僕よりも下の世代っていうのももちろんいるわけですけど、本当にこう、僕の世代っていうのはもう本当に、なんか、ある意味では寂しいし、うん、なんか、こう、学びっていうもの、その人と人とのつながり、同世代の人と人とのつながりっていうのは、より取りづらくなった。今みたいにネットとか SNS とかないからさ。どうやって その交流していったらいいかがもうまずわからない。で、その某中学校の人たちが、ダーって、その、選抜メンバーが20人とか来るわけですよ。で、おい、DY、声かけ行きなよって、先生に言われるんだけど、どう声かけてって言っていいかわかんないんですよ。圧倒されちゃって。うん。で、普段さ、クラス2人なわけ。そこにいきなり20人選抜メンバーバーって来て、よろしくお願いしますってみんな元気なわけ。よろしくお願いします。DY 行ってきます。で、まあ、レクレーションとかさ、やるじゃん。でも、何をきっかけに、どういう話していっていいかわかんなくて、ね、見てるテレビとかも違うし、ラジオ聞いてますかって言っても、ラジオ文化もさ、聞いてる人は聞いてるけど、聞いてないんですよね。中学生って。案外。うん。少なくともあれよ、僕がその交流させていただいてた時代の某中学校で、ラジオリスナーっていうのは、その先発メンバーにはいなかった。あー。話合わねえあれみたいな。どう切り込んでいったらいいのかな。で、まあ、その、ね、レクレーションとかでさ、いろいろこう、ね、やるわけじゃないですか、出し物を。で、なんか、うわぁ、どうしよう。なんかめっちゃ滑ってないみたいな。のとか、うん、やっぱあるわけで、もう本当にね、だからその辺ね、もっとね、念にじゃダメね、うん、ダメだったって思う、今思うと。で、今だったらそのインターネットとか SNS とかあるから、もっとね、こう僕らとは違うね、僕らより若い世代は違った出会い方がね、同世代の人たちとかとできたりするのかもしれないですけど、ほんと僕らの頃は、ポケベルとかもなかったもんね。で、連絡先交換するとか言っても、みたいな感じなわけ。で、展示クラブっていうのが、その某中学校にはあって、その展示クラブのメンバーからは、お手紙が定期的に来たりとか、こちらからお返事を返したりとかはあったんだけど、その選抜メンバーの中に展示クラブの人間は数人しかいないわけですよ。で、あなたがあの何々さんみたいなのとか、よくあったよね。うん。いやー、なんかだからめちゃくちゃ損してるよね。うん。で、何の話をしているかというと、カサボン先輩の話で、で、カサボン先輩とかの世代は、まあ、多分、何らかの形でずっと交流、連絡取り合ったりとか、続いてたんでしょうね。なんかすごく、こう、ね、その、他校の方、まあ、某中学校の、まあ、あれですよね、同窓生と、コミュニケーションいっぱい取れてたりとかして、だから羨ましかった、すごく、うん、で、まあそれもそうなんですけど、まあ、でね、そのタイムカプセルを開くっていう、その貴重な、メモリアルな時間に立ち会うことができたのもすごい印象として残ってるし、やっぱカサボン先輩といえばバンドです。はい、僕が小学校入ってですね、盲学校入りました、で文化祭やりますってなった時に、そのカサボン先輩がリーダーだったかどうかは正直わからないですけども、カサボン先輩もメンバーにいた、当時はモノトーンだったかもしれない、後にフルカラーズという名前に、バンド名が変わるんですけど、でもカサボン先輩がなんか MC とかではメインで喋ってたから、カサボン先輩がリーダーだったのかな。で、主にカシオペアというフュージョンバンドの カバー、やっておられました。これがかっこよくてね、めちゃくちゃかっこいい。でクオリティ高いのよって僕は思ってた、だってね、僕変な子供だったんで、ほら、テレビがさ、今でこそ24時間やってるけど、昔のテレビってさ、朝6時半とかからしか始まらなかったじゃない？で、その朝6時半のちょっと前にテストパターンつって、まあ音響の確認とかさ、そういう信号を流すんですよ。で、その中で、カシオペアだ、ティースクエアだってね、いわゆる80年代フュージョンの曲が流れるわけね。で、その CD と全く同じクオリティで、彼らはコピーをやってたっていう感じがしたの。まあもちろんその小学校1年の耳だから、ね、全然聞き取れてないところとか、あそこミスしてるとか、いろいろ多分今当時の音源入手できたとして、突っ込むところは、まあもしかしたらあるかもしれないけど、いや、この人たちかっこいいって単純に思って。で、僕もいつか先輩たちみたいに、こうやって文化祭で、ステージで、なんか音楽やりたいなって、バンドやりたいなって思って、で、結局僕はバンドという、枠組みには、まあ、メンバーもいなかったしね。単純に。結局なんか、一人でいろいろできちゃったから、文明の利器というのは恐ろしいもので、はい。で、ちょうど小室哲哉さんとかがね、めちゃくちゃ、こう、流行ってた頃ですよ。だから、その、シンセサイザーで、まあ、シーケンサーにこう曲のデータを打ち込んで、それ読み込んで、で、まあ、同級の女子に歌ってもらうみたいな。こととかやって、まあ一応夢は違う形ではあったけど叶ったわけさ、でもやっぱ僕にとってはそのカサボン先輩含めあのフルカラーズのメンバーっていうのは憧れの存在でしたね、でそんな先輩が今名古屋にいるかもしれないって聞いたらちょっとワクワクしちゃって、ごめんなさい。聞き逃してたらごめんなさい、ね。もう、名古屋離れてるかもしれないけど。いや、これはひょっとすると、何か、ね、まあ、その、リアルであってどうのっていうのは、まあ、なかなかね、その、カサボン先輩もご病気されてたりとかするので、まあ、大変な部分もあったりとか、僕もまだ名古屋そんなにこう、自由に動ける人間ではないので、まあ難しい部分もね多々あるんだと思いますけど、なんかせっかくね同じ土俵で、YouTube やってたりとかするわけですよ、で音楽っていう共通項もあるから何か面白いことができたらいいな。まあもちろんねそれ名古屋にいるいないもう関係ないじゃないですか、ネットがつながってればとりあえず。あと先輩のさ音楽のその環境みたいなのもちょっと興味あるし、で同じキーボーディストですからね、先輩うまかったもんな本当ね。僕はもう全然なんで鍵盤ってどうやって練習したらいいですかねみたいな相談とかねいろいろしたいし、なので聞いてたらちょっと連絡くださいここで呼びかける、でまあそうね、先輩も歌ってはいたけど基本なんかフュージョンとかがお好きなのかな、音楽やるってのは。まあでも歌ってるか、まあ、あんまりこうジャンルこだわりはなさそうですもんね。だからなんか2人でコラボでなんかねやれたら今後面白いかもしれないですよね、とか思ったりしました。はい、というそんな驚きもあった2025年のお正月の DY ちゃんのお話 今週はお届けしてみました。いかがだったでしょうか。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。まあ、なんとかやれるもんっすね。ノープランでね。はい、まあ、お正月のあれこれ、聞いていただきどうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りお待ちしております。カサボン先輩からのお便りをお待ちしております。メッセージテーマは、2025年あなたの抱負、聞かせてください。まあ、健康第一やで。はい。僕も健康には気をつけたいと思います。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com、paravi@momo-mail.com、X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ paravi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。はい、そして僕 DY 音楽活動を細々とやっておりまして、アルバムとかシングルとか、販売させていただいております。興味があってピンときた方はですね、応援していただけると嬉しいです。ダウンロード購入のほか、サブスクリプションでも配信しております。そして、YouTube 白八千チャンネル、と、ニコ動画やっておりまして、ニコ動には、新曲ね、夏木かりんの、なんだっけ、レイニーブルース、カッコカリという、新曲をアップしてます。YouTube でもですね、ショートで、聴けるように、ちょこっとだけ聴けるようになってますので、他にもね、YouTube にはとっておきの音楽祭の映像なんかもアップしているので、よかったら応援してください。それから、この番組以外にも僕、ポッドキャストやっておりまして、まず1月1日、弾けたいラジオ、更新しました。なんとなんと、お年玉があるんですって?はい。聞いてください。そして、今度の15日ですね、口コミファーム音畑の最新回、更新になります。1日には増刊号も更新しております。こちらも、合わせて、よろしくお願いいたします。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。次回は、音楽室行きましょうか。まあいろんなね話題あるんですけど、 DY はなぜアルバムリリースにこだわるのかみたいなお話をちょっとやってみようかなと思います。このサブスク時代、曲ですら聴いてもらえるのが大変な時代に、なぜ僕はアルバムにリリースにこだわるのであろうかというのをなんとなく喋ってみようかなと思っている感じです。冒頭でも言いましたが、皆様、インフルが大変なことになっておりまして、医療機関も切迫しております。できることをね、できる範囲でみんなでやっていきましょう。はい。何度も言いますが、体は大事です、うん。何は置いても体は大事。はい。ということで、来週もまた元気。来週、うん、来週。なかったらごめんね。はい。また元気にお会いしましょう。DY のパラベライズビート、ここまでの相手は私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。